NHK カルチャーアワー、芸術その魅力、スクリーンの中の英国第12回。今回は労働者よ立ち上がれと題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
最終回の今日は労働者よ立ち上がれというタイトルをつけてみました。我ながら勇ましいタイトルをつけちゃったなと思って、困っているんですが、1990年代にイギリス映画は大ブームを、起こします。イギリスは元気だ、またはイギリス映画は元気だと言われました。60年代から70年代にかけてね、ハリウッドの資本が大量にイギリスに入ってきて、でイギリスらしさを失ってしまったのが昔のイギリス映画界です。で一度転落したイギリス映画がですね、再び自分たちの社会の現実を描くことで再生していく。それが80年代の後半。そして90年代になりますと、国民の半分近くが未だに労働者階級を意識を持っている、その国の労働者階級をネタにして大ブレイクした。以前にも一度お話をしたことがあると思います。そこで今日は20世紀の最後の10年間の大ヒット作3本、ブラスとフルモンティとリトルダンサーと、この3作品を取り上げてみようと思います。まずブラスという作品、1996年の作品、マーク・ハーマンというテレビ出身の監督さんの作品です。でこれは異例の大ヒットを飛ばしまして、マーク・ハーマン曰く、右の人も左の人もみんな見に来てくれた。つまり保守派もね、リベラル派もね、両方見てくれた、ありがたいことだ。なかなかね、政治的なメッセージも強い作品なんですけれども、イギリス人が大喜びでもろ手を挙げて見に行った作品であります。で物語は、閉山間近の炭鉱町のブラスバンドが全国大会で優勝するまでの話ですね。グライムソープコリアリーバンドという実在のバンドがモデルになってます。で僕は知らなかったんですけど、ブラスバンドっていうのは炭鉱町で盛んなんだそうですね。その肺の強化、炭鉱に入りますから空気が悪いところに入っていきますから、肺を鍛えるためにね、ブラスバンドっていうのがまあ一つのカルチャーになっている、そういう背景があるんだそうであります。で時は1994年頃と出てきます。映画の封切りが96年なんで、まあその2年前ちょっと昔の話というふうになってます。で舞台はヨークシャー地方の架空の町、ヨークシャーっていうのは炭鉱の多い地方ですね。でその架空の町のブラスバンドのリーダーはもう音楽命のダニーという男、演じているのはピート・ポスルスウェイトというイギリス人というよりイギリスの中流階級離れした顔の俳優さんですね。見たなり労働者階級ってわかるようなね、そういう細面のごっつい顔をした役者さんです。若い人にはアメリカ映画のロミオとジュリエットがありました。同じ96年にレオナルド・デカプリオが主演したバズ・ラーマン監督の作品がありました。あの映画の面白さはですね、シェイクスピアの詩をアメリカの若者たちが実に日常的な散文的なアメリカ英語で喋ってるっていうところがね、面白い映画だったんですけど、その中で一人だけ神父さんの役をやっていたこのピート・ポスルスウェイトがね、綺麗なブリティッシュ・イングリッシュ、朗々とね、詩的にシェイクスピアのセリフを喋っていてね、このおじさんちゃんとシェイクスピア喋れるんだと考えてみれば、イギリスの役者さんってのはみんな若い頃に舞台を経験しています。で俳優学校でシェイクスピアを叩き込まれてますんでね、当たり前という言えば当たり前なんですが、あの顔に惑わされて鉛の強い英語を喋る人かなと思ったら綺麗な英語でびっくりしたことがありました。でこのブラスバンドの団員さん、みんな練習に身が入らないんですね。団員だけ一生懸命やってるんですが、練習に身が入らない。理由は自分の働いてる炭鉱の閉山の話が進んでる、経営側と組合側の炭鉱がね、風雲急を告げていて、もう練習どころじゃないっていう状況にあるんです。 で10年前とは違うわねと奥さんたちに尻叩かれてる。でその10年前っていうのが実はですね94年の10年前の1984年というのはこれイギリス人なら忘れようにも忘れられない年らしいんです。つまりマーガレット・サッチャーが79年に政権を取ってからサッチャーは金にならない分野を片っ端から切っていきました。時代遅れのものお金にならないものを徹底的にバサバサ切っていってね合理化をやったんですが、この84年に炭鉱労働者の組合とそれからサッチャー率いる政府がね最後の最後の天王山の戦いをやった有名な年なんであります。で結局組合側が敗れてそれ以降雪崩を打ったように炭鉱はね閉山の浮き目を見ていくんですが、この94年になっていよいよこのヨークシャの町も閉山間際という状況なんだ。で借金のかさんでいる者もいるしダニーも肺を患って入院しちゃうしとね次々に難題が持ち上がってくる。ですが頑張ってこのブラスバンド予選を勝ち抜きます。で花の都のロンドンで決勝戦ロイヤルアルバートホールというあのハイドパークの南側にある大きな大きなドーム型のホールですね。大相撲のロンドン場所もあそこでやった。有名なロンドンのシンボルにもなっている建物です。でそこで曲目はウィリアム・テル序曲。なかなか勇壮な高らかな演奏でね念願の優勝を勝ち取る。イギリス映画にしてはちょっと甘口で泣かせの場面もあって普通はもうちょっとイギリス映画ってドライなんですがなんかハリウッド映画のような気がしないでもないなってそういう作品で、ところがそのクライマックスの優勝シーンの後に打足がつくんですね。ダニーが満員の聴衆を前にして演説をぶつ。これまでは音楽が命だと思ってた。だけど大事なのは人間だと気がつきました。この10年間クソ政府は我々の産業を組織的に打ち壊し我々の共同体を我々の家庭生活を進歩というまやかしの名のもとに破壊してきた。つまり経済最優先で共同体が崩壊させられたっていう演説をします。この共同体コミュニティという言葉ねよくイギリスの新聞などを読んでても出てきます。これこれこういうことで工場が閉鎖になって共同体がダメになる。今度は新しい企業ができてここに新しいコミュニティができるとかね二言目には共同体という言葉がよく出てくるんですが、ここでも経済最優先でサッチャー政権がねいかに共同体コミュニティを壊していたかという政治演説を打つわけです。でロンドンの舞台なんかでもねよくある手の話なんですね。何なんだろうなこの物語はって思ってるとね最後の最後でああこれサッチャー批判の芝居なんだっていうそれくらいサッチャーっていうのは芸術家それから教育関係の人たちなんかには非常に不評だった。つまりゼニカヌと関係ない分野にいる人たちには非常に不評だった。なのに1979年から90年まで長きにわたってイギリスのね不況だったイギリスの経済立て直しに長きにわたって政権を維持したそういう鉄の宰相なわけですね。でこの作品もねラストはバンドの連中が威風堂々を演奏する。優勝してね2階建てバスの2階に陣取ってね夜の街に繰り出していく。で背景にビッグベンがあの国会議事堂があるんですね。でそこで威風堂々という曲はイギリス人が大好きな第二国歌というふうに言われている作品なんですが、それを演奏してね俺たち負けちゃいねえぞということを表すラストになる。まあ芸術表現としてはちょっと率直すぎるんですけどね、しかし分かりやすくて非常に大ヒットした作品であります。それがブラス。次はフルモンティという作品。1997年のイギリス映画、ピーター・カッタネオという監督が作った作品で、フルモンティというのは、イギリスのスラング俗語ですっぱだかとかすっぽんぽんとかそういう意味であります。で場所はヨークシャー。ヨークシャーの中心地にシェフィールドというところがあります。かつて60年代は鉄鋼業で栄えたんですが、今は鉄冷えで不況のどん底で、主人公のガズという男が倒産した工場に潜り込んで鉄柱を失血しようとするんですね。でところが警備員に見つかって逃げる。で裏の運河にズブズブズブっとねはまっちゃう場面が最初の場面なんです。 でこの運河っていうのがねよくイギリス映画に出てくるんですが、実はその産業革命の象徴なんですね。自動車が発明されたのは20世紀、19世紀には SL 鉄道が走り始めます。でイギリスの産業革命は18世紀の中頃からスタートしますね。でそうすると物を運ぶのに一番役に立つのは船だったんです。つまり18世紀までの交通の一番の要路は海運だったわけです。で内陸の方はどうしたかというと川のないところはっていうんで運河を堀に掘ったんですね。18世紀のイギリス史の本を読みますと、この運河をイギリス中に張り巡らしたって話が出てきます。ところが張り巡らしてさあこれで大丈夫だぞって言った途端に鉄道が発明されて、でその後ずっとほっぽらかされたっていうのがイギリスの運河なんです。で今イギリス人たちはね細長い船をねよく買ってね、でこの運河巡りをするんですね。ひと夏のバカンスの間1ヶ月ずっとイギリス中の運河をね巡って回るとかね、そういうような遊びをよくイギリス人はするんですが、このシェフィールドのあたりも汚い運河が出てくると、ああかつて産業革命で栄えた、でも今は不況になったイギリス中央部の工業地帯ってこういう風景だよなっていう、いかにも不況のシンボルになっている汚い運河、それを上手にこの映画でもオープニングのシーンで使ってるわけです。で主演はロバート・カーライル。貧相な顔してね、ご存知の方も多いと思いますが、背も低くてね、どう考えてもなんかこうヒーローって感じじゃないんですが、労働者階級の役にドンピシャ、労働者階級の映画が栄えて人気になって、そしてこのロバート・カーライルというのも一気にイギリスの俳優を代表する、そういうまあワーキングヒーローになっていったわけです。でロバート・カーライル演じるガズは失業中でバツイチ、息子とは仲いいんですが養育費が払えないためにね親権が得られない、お母さんがね手放さないわけですね。でなんとか稼ごう、この息子をね引き取れるぐらいの、またはお母さんと二人で共同の親権を手に入れられるぐらいの金を稼ごうって言って考えついたのはね、男性ストリップ、プロのね男性ストリップの踊りに女性たちがキャーキャー言っているのを見つけてね、俺たちも一丁やってやろうぜ、いう話なんですね。で仲間を集めてフルモンティをやるっていう話なんですが、それがまた肥満体の親友、肉体美から程遠い男です。それから自殺仕掛けている鉄工所の元同僚、裸で踊るのはいいセラピーになるぜなんて声かけてね仲間に引き入れる、それから鉄工所の元上司、これが日本人にはちょっと分かりづらいんですがイギリス人には笑える、ようです。成り上がりの管理職らしいんですね。つまりイギリスっていう国は成り上がりをひどく嫌います。労働者階級に生まれたら労働者階級で一生過ごすのが幸せなんだよっていうふうにねよく言われる中で、中にはやっぱりね上の階級に行きたい人間がいるんですね。でそういう連中をいかにも茶化すっていうのがまたイギリスの文学や映画の中によく出てくる風景なんで、この元上司っていうのがなかなか面白い存在です。さらにオーディションをやってね、黒人のじいさんとかからダンスは下手なんだけど一物が大きい男とかね、そういう男が集まってきて、そしてちぐはぐなストリップの練習が始まる。監督さんに言わせると、いかにも寄せ集めの素人集団に見えるように演出した、そういうお話であります。で彼らは真面目で真剣、前にもコメディのお話をした時に話しましたけれども、笑わせようとしないんですね。もうやっている役者たちは真面目に真面目に演じてれば演じてるほど横から見ると面白い、笑える、そういうのがイギリスのユーモアなんですけど、この映画も現実忘れるために見るエンターテインメントというよりはむしろね現実感がスクリーンからにじみ出てくる、身につまされる、ああこの失業者の連中大変だな大変だなと思いながらやってることはずっこけてるわけですから、でそこがなんとも面白い、そういう作品になってます。で失業手当をもらう長い列がよく職安にいるんですね、職安に失業手当をもらうために長い列ができる、これは1970年代の英国病と言われた時代からのイギリスのよくある風景です。イギリスの不況イコール職安に並んでいる長い労働者の列、 で、これをこの映画の中でも取り入れてるんですよ。ガズたちが失業手当もらおうと思って並んでるとね、どっからともなくダンス音楽がかかってくる。でそうするとストリップの練習してる男たちがね、いかにも体が動き始めるんですね。で踊り出すっていう、そういう場面がありました。それから倒産した工場でリハーサルやる。でそこのところ警察に見つかっちゃうんですね。裸で踊ってるところ警察に見つかって警察署に連れて行かれる。で防犯カメラの映像でね、検証するんですけどね、男たちが下手くそに体くねらせながら踊ってる映像で、婦人警官なんかも来てね、みんなクスクス笑ってるとかね、そういう場面が出てきます。でだけどこのお縄になった一件で新聞の一面トップを飾って、一躍街中の評判になります。それでストリップの当日の会場は大入り満員。女性だけでなくて男性客も大勢来ててね。でガズの別れた奥さんなんかも最前列かぶりつきで見渡してる。で控室でガズがビビるんですけど、息子の方がね、お前も出なきゃダメだっつってね、お父さん励まして舞台に出させるなんていうシーンがあります。で男たちは照明を浴びながら上着脱いで体をよじって踊って、でも場内はやんややんやの拍手喝采。ネクタイ脱いで、それからズボンのベルトを振り回してとかね、最後の最後まで下手くそで、そこは面白いんですね。最後の最後までなんかこうパッとしない、全員がこうアンサンブルができていないというシーンなんですが、お客さんのまあリアクションで見せちゃう。で最後は真っ赤なティーバッグのパンツも脱いでね、一物は手に持った帽子で隠しているだけで、ラストは帽子もさっとこう外したところでストップモーションで終わる。でハリウッド映画だったらね、当然のようにエピローグがつくはずなんですね。ガズは再び奥さんと結ばれてね、他の連中も再就職決まるなんていう、そういう風にエピローグがつくはずなんですが、もうここでピッて切っちゃう。イギリス映画余韻を残さずにドライに切っちゃうんです。でそれでわかるのは、要するに先ほども言いましたように、非現実、現実的でないことはイギリス映画って嫌いますから、再就職だの奥さんと再婚するだのね、描かないわけです。で冴えない失業者がね、このスポンポンになってね、生きる自信取り戻す、つまり突然用なしにを言い渡された男たちがね、自分たちの自尊心を取り戻すっていう話なんですね。ですから最後まで見ると、はは真面目な作品なんだ。でその通り、実に品のいい、悪毒ない、あらすじだけ聞けば下半身ネタのお下劣なコメディなんですけどね。で日本の映画館で見た時も皆さん実によく笑ってました。イギリス映画でこんなに笑える映画がついに日本に上陸したんだと思ったんですけれども、見終わってみると全然下品でない真面目な映画というのが僕の感想でしたね。本当の人生の応援歌と言ってもいい、そういう作品に仕上がっていました。次はリトルダンサーという作品。主人公の少年の名前ビリー・エリオット、ビリー・エリオットというのがオリジナルのタイトルです。2000年のイギリス映画、これが20世紀の最後を飾ったイギリスの大ヒット作品です。で監督はスティーブン・ダルドリーという、これはロンドンの有名な由緒あるロイヤルコートシアター、ロイヤルコート劇場という劇場および劇団があるんですが、そこの芸術監督だった人、舞台の演出家ですね。でこの映画冒頭に字幕が出ます。イングランド北東部ダーラム州の炭田地帯、1984年と出てきます。ダーラム州っていうのはもうスコットランドの国境に近いところ、かなり北の方です。それから1984年というと、サッチャーとね、組合が最後の最後の戦いをする、その労組が負けた、労働組合が負けた年に舞台を設定しております。でダーラム、立派な大聖堂のある僕の好きな町なんです。ミシュランの三つ星の大聖堂があります。まあミシュランというのもね、なかなか三つ星と言っても、これで三つ星っていうのも随分ありますしね。まあ旅行にそれぞれの方が行くと、ミシュランのガイドブックとね比べてみてね、あこれは二つ星のレストランだけどなかなか美味しかった、あこれ三つ星の風景だけどどうかななんてね、よく外国の人たちが旅行しながらそういう話をしていますが、このダーラムの大聖堂はかけ根なしの三つ星最高点だと僕は思っています。 ところがですね、このダーラムの州都、ダーラム州の州都がダーラムというまた町なんですが、そのダーラムも知らない。後の方のセリフで大聖堂なんか見たことないっていうセリフがありますから、ダーラム州の州都ダーラムからさらにかけ離れた田舎の町が舞台になっているようであります。で、冒頭は主人公のビリーが朝ごはん作ってる、ちょっとボケが始まったばあちゃんの面倒を見てるらしいんですね。11歳、母親は死んだらしい、父親と兄貴は炭鉱労働者やってる、今ストライキの真っ只中というふうにね、その日常の生活を見せるところから始まってます。で、ボクシングの練習に通ってる。お父さんがね、息子に男らしく育て、そういう教育方針らしくて、実際このお父さんがね、実に腕っぷしの強そうな怖そうなお父さんなんですね。で、ある日体育館のそのボクシングの練習用のリングの横にね、バレエ教室が引っ越してくる。これがビリーにとってなんとなく面白そうなんだな。男らしくという教育を受けてる割にね、横っちょのね、女の子が気になる。で、バレエの先生がミセス・ウィルキンソンという女性なんですけれども、無愛想でね、ぶっきらぼうで生徒をほとんど褒めない、優しく指導しないんですね。これいかにもイギリス人です。やる気がないならやらなくてもいいわよ、やりたいならやりな、でもやる気がないのに無理にやる必要はないわよ。イギリスの教育ってのはね、生徒にめったに押し付けることしないですね。逆にやりたい連中だけいくらでもやる、周りと競争しないというのがイギリスの教育なんです。で、このミセス・ウィルキンソンにね、なんとなく教わっているうちにビリーすっかりバレエやりたくなって、お父さんに内緒でバレエのレッスンを受けるんですね。で、ウィルキンソン先生、ビリーの才能を見抜きます。で、ロイヤルバレエ学校のオーディションを受けてみないかですね。ロイヤルバレエ学校ってのはイギリスの最高のバレエ学校なんです。で、オーディションに行こうとするんですが、その当日大きなストライキがあって、ビリーの兄貴逮捕されちゃう。で、ビリーももうオーディションどころじゃない、行けずじまいでね、心配した先生が後でビリーの家にね、覗きに来ます。で、そこでビリーの兄貴と大喧嘩になるんですね。弟をあんたの遊び道具にするのはやめてくれなんていう感じでね。で、兄貴の言った罵声の言葉が面白い。この中流女め、ミドルクラスカウ、中流のメス牛めって、これがね、中流女めっていうのが罵声の言葉になってるのが実にイギリスらしいところなんです。で、ここにも階級が出てきます。以前から2つの国民、2 nations という言葉をご紹介してます。中流以上と労働者階級ってのは真っ2つで、お互いに人生観も違うし、喋ってる英語も違うし、お互いに交流しないで2つの国民がイギリスにいるっていうお話をしていますが、まさにこのウィルキンソン先生、中流、そしてこの労働者階級の炭鉱労働者の一家、同じ町にいながらね、ほとんど交流がなかった両者だったわけです。で、だけどこの炭鉱労働者の息子のビリーはね、本気で上流の芸術たるバレエに目覚めていく。その真剣さを見ていてね、父親がロンドンのオーディションに行かせる決心をするんですね。で、ここは泣かせの場面なんですが、ストの先頭に立っていたお父さんがね、ロンドンへの旅費を稼ぐためにスト破りをする、スト破りのバスに乗っかっていくっていうね、泣かせの場面があります。まあ、この作品もね、フルモンティと同じで海外市場も狙った、ある意味でハリウッド色もある、愛と感動と笑いのいっぱい詰まった作品なんですけれども、しかし細かいところにまたイギリスらしさを潜めている、なかなかただのお笑いの、または泣かせる作品ではないところが面白いところです。で、ロンドンに行ってオーディションを受ける。実技、緊張の極致なんですが、他の受験生とやっぱり動きがなんか違うんですね。さらに面接になって、お父さんとビリーと2人一緒に面接を受けるんですが、居並ぶ審査員、ちぐはぐな問答があって、ああ、やっぱり世界が違うよな。バレエは上流階級向きの芸術の典型ですから、労働者階級とは最も遠いところにある文化で。審査員もね、異色の受験生に当惑してる。で、ぎこちないまんまに面接が終わって、ビリーとね、ビリーの父親、そそくさと帰ろうとする。で、そうすると出口のところまで行った時に、審査委員長とおぼしき紳士がね、声かけるんですね。グッドラックストライク、 ストライキ頑張ってください、この一言がねものすごく気になる、地味な場面なんだけどものすごく気になるように演出されてるんです。でなるほどこれを言わせて作った映画かと思うんですけれども、要するに先ほども言いましたようにバレエっていうのは上流の遊びなんです。演劇とかオペラとか音楽とかいろんな遊びがあるんですけど、中流以上の人たちが見たり聞いたりする遊びの中でもバレエっていうのは一番上の芸術なんですね。で、かたや炭鉱労働者というのは労働者階級の中でもまたボトムに近い階級、そのね2つの国民がここで連帯したよっていう話になってるわけです。サッチャーっていうのは金にならない分野を徹底的に切ってきました。で、炭鉱と芸術というこの2つもめった切りにされたわけで、サッチャーに完膚なきまでに痛めつけられた炭鉱労働者と芸術家がここで連帯したぞという、まあアンチサッチャーの2000年ですから、サッチャーが政権から降りてから10年経ってるんですが、まだサッチャーに対するね恨みつらみ言っているのか、そういう作品であります。ただ一言だけサッチャーの名誉のために言ってますが、最近のイギリスで風向きが変わってきました。一昨年の夏にたまたま僕イギリスに遊びに行ったんですが、ロンドンの宿で見たデイリーテレグラフの一面トップにね、戦後のイギリスの首相で誰が一番偉大だと思うかっていうアンケートでね、トップがサッチャーでした。はあ変わってきた。それから2007年の2月、去年の2月にイギリスの議会の中にサッチャーのブロンズ像ができたんですね。ですから政権を降りてから17年経って経済が随分復興してきました。サッチャーが政権取ってる時にはなかなか経済上がっていかなかったんですけどね、むしろ彼女が辞めた後にその彼女が蒔いた種が随分育ってきて、経済が90年代に復興してきて、そして17年経った今、サッチャーに対してね、まあ一つのお礼をイギリス人がしているような空気になっています。ただ経済は復興してきたんですが、先ほどもちょっと言いましたように相変わらずコミュニティの崩壊は進んでいるんでね、今日の3作品なんかを見ていきますと、例えば炭鉱町という一昔前の貧乏物語の典型的な舞台設定を利用しながら、でも古臭いようでいて高度に産業化情報化した今日でもね、相変わらずコミュニティの崩壊は進んでるよ、決して過去の話ではないんだよっていう話を訴えてる。日本の社会も人々が生活する場としてはまあはっきり言ってもうガタガタになってます。治安も少しずつ悪くなっているし、経済が良くなったり悪くなったりを繰り返しながらね、我々のコミュニティが生活しやすい社会になっているかっていうとクエスチョンマークがねつく時代に、イギリスっていうのはこのコミュニティ社会っていうのを描く、現実を描く映画を作り続けて、本当にこういう未来でいいの、こういう社会のシミュレーションでいいのっていう話をね常に突きつけてくるところがあります。最終回の今日は労働者階級映画を3本ご紹介したんですけれども、イギリスの国民の未だに半分近くが労働者階級意識を持っている人たちで、その人たちの意識とそれから社会を描くことで実に現実的な、しかし笑えるでも真剣な作品が常にイギリスでは作られているよ、そのお話を最後にしてこのシリーズを終えたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第12回、今回は労働者よ立ち上がれと題して青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきました。次回から NHK カルチャーアワー芸術その魅力の放送時間が変更になります。放送時間は毎週水曜日午後8時15分から8時45分まで、再放送は翌日木曜日午前10時15分から10時45分までとなります。そして次の放送からは昭和の歌舞伎と題して演劇評論家の藤田博さんにお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。